さて、今週もお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週のテーマは医療関係者のためのコーチの方言ということで、今日は高知大学医学部家庭医療学講座の教授でいらっしゃいます粟谷俊秀先生、そして高知大学医学部医学科3年生の三木ひとみさん、お二方お迎えしています。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、そんなお二人をお迎えしまして、本題に入る前にですね、私実はですねちょっとした文章を作ってまいりまして、今からですねちょっとその文章をね読み上げていきますので、あの先生、三木さん、その他ですねこの番組をお聞きの皆さんですね、どれぐらい理解できるか、はい、しっかり聞いていただきたいと思います。ではいきます。先生、なんか最近うかうかすることが多なって、何をするにもうるさいがです。そしたらお腹も下げるようになって、ゾイゾイするし、ようたごるようにもなって、あ、それとたまにふたふたもするがですよ。はい、いかがでしょうか。これね、大訳と言いますか、訳してみますと、先生、なんだか最近めまいをすることが多くなって、何をするにもしんどいのです。そうしたらお腹も下痢をするようになって、寒気もするし、よく咳が出るようにもなりまして、あ、それとたまに動悸もするんですよと言ってるわけですね、この患者さんは。はい、どうでしょうね、皆さんお分かりになりましたでしょうか。まあ、粟谷先生はね高知出身でいらっしゃいますもんね。
そうです、
ね、お分かりになりました。
高知県民は大体分かりますね。
ですよね、
はい
はい。三木さんはどちらの出身でしたっけ。
神戸出身なので、
はい、
いや、そんなにいっぱい来られるともわからんってなります。
もうさっきの速さだともうね。
そうですね、必死についていくしかないですね。
うかうか、うるさい、下げる。もう本当にあの土佐弁の洪水のようにね、聞こえたんじゃないかと思います。ただ番組をお聞きの皆さんの中でも、ひょっとしたら、あれ、今の土佐弁だったのとか、それどういう意味なのっていうことをね、お考えになった方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、今日お迎えしている学生の三木さんは、そんな皆さんのために、特に医療従事者の方向けにですね、医療関係者のためのコーチの方言を方言集として取りまとめるという、そんな動きをね、なさっているわけですけども、
はい、
これ取りまとめようと考えた、そもそものきっかけって何があったんでしょうね。
はい、私が高知大学の医学部でリサーチコースって言って、うん、授業の空きコマの間にやりたい研究をやるっていう時間がありまして、
はい、
それでまず家庭医療学講座の方に所属させていただいて、どんな研究をしようっていう時にですね、私と粟谷先生でお話ししている時に、腹が張るが分からんねみたいな話をしよって、
はい、
それで、あ、そういうのって医療の中でも困ることがあるんじゃないかっていうことで調べてみようと思い始めたんですよね、うん、
へー、腹が張る、
はい、
腹が張るって粟谷先生。
そうですね、高知県民は満腹して幸せという感じがしますけど
ねえ、これ土佐弁じゃなくて他のとこ行っても通じるんじゃないですか。
わあ、私にはその言葉が、便秘とかガスが溜まってお腹が苦しいよっていう意味にしか捉えられなかったので、最初は友達がねご飯食べ終わった後にみんな言うんで、どうしようみたいに焦って、聞くわけにもいかないしみたいな。
そうですね、なかなかデリケートなお話ですからね。しかもご飯食べたその場にね、そんな話されてもね。そうか、それはちょっと困りますよね。
そういうのがやっぱりあるんじゃないかっていうので、そういうの困るなっていうことで調べてみましょうってなりましたね。
そうか、なるほどね。だってこれからお医者さんになろうという人がですね、もし高知のね医療機関にお勤めになるようになってですよ、土佐弁これだけね喋られたら、もう診療どころじゃないですもんね。そうか、なるほどね。でも粟谷先生、これちょっとシリアスなお話になりますけども、はい、例えば大震災が起こった時とかですよね、こう今まで行ったことのない地域に急に行かなければならない、そういう時などに方言で困ることって、土佐弁以外にももちろんありそうですよね。
そうですね、私自身も東日本大震災の時に向こうに支援にも行ったりしたんですけど、
はい、
やっぱりまあ方言っていうのはコミュニケーションちょっと阻害になりうることなので、
はい、
何言ってるかわからなく、こうちょっと歯がゆい思いをしたりとかですね、
はい、
まあ、そういうことはもちろんあると思いますね、
うん。
今言っていただいたように大震災の時なんかね、一挙にそういう支援の人たちが、 まあ、高知県の場合も南海トラフ地震の場合に県外からたくさんの人が入ってくるでしょうから、はい、そういう時に土佐弁が分からなくて、うん、ということも起こり十分起こりうることだと思いますね。
そうですよね。そういう面から考えてもやっぱりこの土佐弁を方言集としてまとめておくってことには大きな意義がやっぱありますよね。
そうですね、まあ、今回は三木さんがこういうテーマで研究してくれたわけですけど、
はい、
まあ、その目的の一つとしてもその南海トラフ巨大地震なんかの時に提供できるようなものができればという思いもありまして、はい、まあ、実際研究始める時もそのちょうど東日本大震災の起こった頃だったかな、
うん、
だったので、そういう動きがあるということも聞いてましたので、
はい、
実際にその後あの東北方言集とかいうのも世に出てましたんで、うん、まあ、そういうものも参考に、うん、土佐弁でもそういうのがあったらいいねって、
はい、
そんなことを思っておりました。
そうですね。そして粟谷先生、あの先生のご専門というのが地域医療学ということで、あの高知大学に赴任なさる前は高知の中山間地域の地域医療の最前線を長く経験されてきたそうですけども、方言を理解する、これどういう意味があるんでしょうね。
そうですね、まあ、まあ、どうしても中山間地だとご高齢の方が多くなるんですけど、うん、
はい、
まあ、ご高齢の方の訴えたいことをちゃんと正確に受け止めるというようなあのにはやっぱ方言は適しているんだろうと思います、
はい、
で実際、まあ、よそから私たちも例えば高知の中でも高知内と中山間地とはだいぶ言葉も違いますし、はい、
そうですね、
まあ、私どもがそっち行っても、まあ、そこの土地の言葉を使うというのは患者さんとの距離が近づくことにもなります、
はい、
で、正確に伝わるということもありますし、それからまあ診察の場においても方言を使うということは患者さんにとってみたらこう親近感が湧くと、
はい、
いうようなこともありますので、まあ、堅苦しくなくって、はい、まあ、言いたいことを言えるというようなことで、まあ、お医者さんにとってみてもそういう患者さんが言いたいように喋ってくれるというのは非常にありがたいことだと思っています、は
い、そうか。いや確かにあの僕が病院に行った時にですね、その自分の症状をできるだけやっぱり正確に伝えたいなって思うわけですよね。そういう時に中山間地域にお住まいの方でなかなかこう土佐弁をね普段いっぱい喋ってらっしゃる皆さんだったら、こういう症状をどう正確に喋っていいのかってなかなか分からなかったりするケースもあるでしょうし、だからそういう時にお医者さんがあなるほどふたふたするのねって言ってくれれば安心感も全然違うでしょうしね。
そうですね、ふたふたするって、言った時に、
はい、
それはどういう意味ですかって聞かれるのと、うん、それから、まあ、あふたふたするんですねって、
はい、
それは困ってますねっていう話をしてくれると多分後者の先生の方が、
うん、
患者さんと言ったら
安心感
があるでしょうね。
違いますよね。でも逆に前者の場合でとってもそれはコミュニケーションのきっかけになったりもするんでしょうね。
そうだと思いますね。まあ、僕は高知県出身ではないけど例えばそういうお医者さんがいらっしゃった時にも、はい、うん、まあ、そういうことに興味を持ってあのそれどういう意味ですかとかで聞くことは患者さんにとってみてもあこの先生は私たちのことを理解しようとしてくれてるんだ という感じで、
なるほど、
まあ、ただそれはあの、はい、そういうことがやっぱりたくさんあるとコミュニケーション障害になるんですけど、
ね、
うん、まあ、少々であれば、うん、あのそういう信頼関係を作るための
そうですね、
あのコミュニケーションのツールとしては、
うん、
あの方言というのはいいんじゃないかなと思ってます。
あ、そうか、まあ、本当にね体のどっかが痛かったり苦しかったりするとそれだけで不安になりますからね。そこで親身になって話を聞いてくださるお医者さんがいるっていうことだけでもねやっぱり嬉しかったりもしますし、なおかつ自分たちの喋っている方言を即座に理解していただけるとねやっぱりこれは嬉しいのかなという気はしますね。わかりました。ところで先生、先生のこれまでのお話でその患者さんが置かれている状態っていうのはやっぱり正確に理解するっていうことが大事だっていうお話だったんですけども、これ具体的にですねどういった言葉が正確に例えば伝わりにくかったりっていうケースがあったんでしょうね。
まあ、そうですね、土佐弁ならではの言葉とかですね、標準語ではこう言うんだけど、はい、土佐弁ではこうっていう、
うん、
まあ、その言葉が全然違うとかいうことはありえますよね、はい、
ありますあります。
例えば患者さんが先生今日は秘訣するがですよって来られた時に、
うん、
秘訣って分かります？
いや秘訣ですか？
秘訣ですね。
その物事の秘訣とかだったら分かりますけどこれ何ですか？
これはまあ、中山間地でよく使うんですけど、
はい、
秘訣っていうのは便秘という意味なんですね。
そうなんですか？
そうですね。
秘訣って便秘なんですか？
便秘です。
知りませんでした。これ土佐弁なんですか？
土佐弁です。
あ、そうですか。まあ、そうやって言われてみると秘訣便秘、まあ、なんとなく言わんとするところはね
まあ、患者さんからこういうふうに言われた場合にですね、はい、まあ、秘訣という言葉を知っていれば、うん、あ、秘訣するがですねっていうふうに話はす、はい、
すぐますね、
スムーズにいくわけですけど、はい、まあ、知らなければ、はい、それどういう意味ですかって、はい、聞き返すことになりますよね。
なりますね。
でそうすると、あ、ごめんごめん先生、便秘してるんですって言えば、うん、あそうですねっていうことで、まあ、これはあんまり問題はないんですよね、はい、実はね。あ、はい、でまあ、こういう言葉も知っておいていただくとスムーズにはいくんですけど、まあ、知らないからといってコミュニケーションができなくなるというわけではないと思うんですね、
はい、
でちょっと問題になるなと思ってるのはですね、うん、その言葉を高知県民が理解しているのと違う意味で理解されちゃうようなものですね、
はい、
あるいは高知県民の人はそのニュアンスが理解できるんだけど、うん、該当するような標準語がないとか、
はい、
そのイメージが湧きにくいっていうのが困りますね。
ほう、
ちょっと分かりにくいかもしれないんで、
例えば、
はい、例を挙げましょうか、例えば同じ言葉なんだけど、うん、違うものを指す場合として、
はい、
例えば、まあ、皆さんよく言う脳が悪いですよね、
うんうん、言いますね、
脳というのは、まあ、はい、高知県民はそれ使い勝手が悪いとか、う
ん、
うまく作動しないとか、
はい、
体が脳が悪いといえばなんか、うん、例えば
ちょっとこうなんかね
不具合があるっていうような感じがお分かりいただけるかと思うんですけど、はい、県外の方は脳という言葉は分かりませんので、
はい、
これは脳みその脳だと思うわけで、
はいはい、そうですね、やっぱりすぐ頭見たくなりますよね。
そうですね、医師としてはじゃあ頭の CT でも撮りましょうか
そうです、ね、
っていう話になってしまいます、ね、
じゃあなぜ内科来たんですかっていう話に、ねね、なりそうですよね、
まあ、そういうふうにこう脳が悪いという言葉自体は意味ができ理解できても違うものが想像されてしまうとかですね、はい、
なるほど、
まあ、さっき三木さんが言ってた腹が張るもそうですよね、
はい、
高知県民と県外人とで感じているものが違うと、う
ん、でも確かにその言葉自体は文法的に間違ってるわけでもないですから。
そうです ね、
ただ場所であったりとか期間であったりね違うというところで、まあ、そこでお互いがなんか分かってるような体で話が進んでしまうことが危ないわけですね。
そっちの方が困りますよね。
困りますね、確かに。
あとはまあ、症状を表せの言葉なんですけどね、はい、まあ、微妙な状況でですねなかなか標準語に変換できるものがないっていうのも困りますよね、
はい、
うん、なかなかイメージしにくいと思いますけど、例えば喉がはしかいっていうのは、
はい、
喉がはしかいといえば高知県民は大体どういう状況なのか、うん、うまく言葉に言えないかもしれないんだけど理解できると思うんですよね。
できます。
なんかこうイガイガするとかですね、そうそう、うん、何か引っかかったような感じがするとか、
ね、
ちょっと
うん、ちょっとこう喉に手入れられるなら入れて書いてみたいっていうぐらいのね、
痛がいいようなこう、
そうそう、痛がいい
ような感じですよね。
はいはい、確かに確かに、
なんですけどなかなかこれに該当する標準語ってないんですよね。
ないですね。微妙なニュアンスですよね、あれ。
そうですね。医学的には咽頭違和感と言えばいいのかもしれないですけど、
はい、いや先生なかなか咽頭違和感がねって
言って言わないですよね。ですからやっぱり患者さんははしかいとしか言わない。はしかいってどういう意味ですかって聞いても、いやはしかいははしかいだよねっていうのがまあ普通だと思います、
ね、はい、まあ、それ困りますね。
それをなんとなくこう理解をするためにはですね、はい、やっぱりこう、そういう方言集みたいなものがあった方がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、そうか。これ三月さん方言を、まあ、研究じゃないですけど集めてくるのって結構困ったんじゃないですか。じゃあ、
そうですね、
苦労もあったでしょ
う、はい、どう調べていこうってすごい悩んだとこなんですけど、ね、うん、とりあえずまずはその土井重俊さんという方、結構50年前ほどに書かれたものなんですけども、はい、土佐言葉っていう土佐の、その高知の方言が載った本から、
はい、
医療で使われてそうな言葉をまあ、自分たちで抜き出してきて、それをアンケート上にして知ってますか、うん、知ってませんかっていうのをこう SNS を用いてアンケートをしてみたんですね。でまずそれで調べてみたんですけども、うん、SNS で480人から全国で集まってしまったので、
はい、
回答者がですね、まず SNS のせいでお年寄りの集計がすごい少ないんですよ、
う
ん、
あ、そうか。
60歳以上の集計が2人とかいう、はい、っていう数字で
なるほど、
最近の方しか集まらないので、はい、一番大事なお年寄りの層の回答がないんですよね、
はい、
でこれは本当にいいのかっていうのがすごい困ったのと、うん、あとその方言詞が50年前と先ほど言ったように、
はい、
今使われてない言葉がたくさん含まれていまして、
だと思いますね。
これで本当に方言詞を作っていいのだろうかということで悩み始めたんですね、はい、でそこで出会ったのが、うん、その高知大学の教育学部の方に方言を調べてらっしゃる先生がいらっしゃいまして、岩木先生というんですけども、
はい、
アドバイスをいただきに行ったんですよ、
はい、
そうされますと、それは結局医療の現場で聞き取ることが一番大切だということで、
はい、
一番いいよということをおっしゃられまして、うん、 ではと思って、うん、土佐山診療所の方にお伺いして実際に患者さんとお話ししたり、うん、その診療所にいらっしゃる看護師さんとか事務の方とかにお話をいただいていろんな方言を聞き出しに行きました、
は
い、
おー、そうですか。
ただですね、うん、そこでも困ったことがやっぱり、はい、高知の方はそれが方言やと思ってないんで知ってますかとか土佐弁なんかありますかって聞いても、うん、答えてくれないんですよね、
はい、
なので仕方なくもう患者さんと待合室でお話をさせていただく中で、うん、今の何って思ったことを聞き取って、はい、それをどんどん書き留めて集めたのが今回の方言集で作ったものになります。
いやでもそれはねなかなか苦労しましたよ ね、ですし、その50年前の、まあ、辞典ですか、うん、本ですか、はい、を読んでもどれが今使っててどれがもう使われてないのかってわからないですよね。
そうですね、全然わからないですね。
しかも三木さんが今回その集めている方言集というのは医療関係者向けの方言集ということなんで、
そうですね、
必ずしも全てを網羅する必要ないわけですね。
そうですね、はい、
そこの選別も確かに、うん、あ、それはでもあの高知大学の岩城先生はいいアドバイスをねくださいましたね。
そうですね、専門的に調べてらっしゃって同じような方言集を広島の方で作られておりましたので、うん、はい、余計にすごい。
そうか、
はい、
あ、確かにね、もう1から10枚土佐弁選んでいくよりは全く効率的ですしね。
そうですね、
スピードアップにもなったでしょうね、うん、
はい、
もう取りまとめって済んだんですか。
ある程度済んで今形にしようとはしてるんですけども、はい、うん、まあ、まだまだどここれで足りてるのかは不安なので、はい、実際に使ってもらおうかなとも思ったりしてるとこなんですけど、
それがやっぱりいいと思いますよ。これからね、これで終わりじゃないですもんね。ここからこれも土佐弁そういや入ってないなとかっていうのが出てきたらね、うん、どんどん追加していけばいいわけですからね。
そうですね、
そうか、はい、あのこれまで取りまとめた方言で、はい、例えばこうどのようなものがありました。
例えばなんですけども、うん、その高知新聞の方でも何とか取り上げられていただいたんですけども、はい、上げるとか下げるっていう表現ですね、
はい、ゆ
う
ゆ
う結構高知の方は普通に使われるとは思うんですけども、うん、まあ、親戚とか家庭教師の子供さんとかの方から、はい、え、それこう方言ながみたいな感じで聞かれたんですけど、
はいはい、
まあ、私にとってもし上げる下げる、昨日上げて下げて大変やったんですよって言われても、うんうん、私は物が上に下に下がったんかなみたいな右往左往しながら、はいはい、その患者さんの声を聞いてるかなって思って。
そうか、
だから確かに逆に言われたら、はい、あ、なるほどっていう感じで私は捉えられたんですけど、うん、
はい、
でも知らんかったらやっぱり無理ですね。
あれ土佐弁とあまり思わなかったですね。
そうです
か、 ですか。あれ
やっぱりそういう言葉がたくさん潜んでるんじゃないかなって、はい、そういう気がします。
そうか、なるほどね。あの先ほど先生がねおっしゃったような言葉としてはね標準語でも存在する言葉なんですけど、うん、そこにね含まれている意味が全然違うっていう ね、
そうですね。
あ、これなんか確かに危険です ね、
そうですね。
これはちゃんとまとめておかないといけませんね、
はい、
けどこうやって改めて話されて、あ、それ土佐弁なんだって僕も分かりましたから。
あ、本当ですか。
なるほど、これは勉強になりますね。
はい、
分かりました。さあそろそろですねお時間が迫ってまいりました、
はい、
じゃあ三木さん今後の目標をですねちょっと聞かせていただければと。
そうですね、今回いろんな形で取り上げていただいたおかげでたくさんの方から応援メッセージとか期待の声がいただけたので、これからとりあえずまとめたものを先ほど言ったように方言集にまとめてみまして、
はい、
できれば実際に県外から来られた研修医の方やまた今から自分たちが実習に出るときに使ってもらってどうだったか、はい、またはこんなのもあったよとかいうものを調査してより一層こう内容が濃いものを作っていけたらなって思っております、うん、
素晴らしいですねこの取り組み本当に全国で注目されるようになりそうですしね。
まあ、医療やっぱり地域医療って僕ら言いますけど、その地域の文化を大事にするという側面もあるんだろうと思います、うん、
はい、
だから医師、まあ、医療者がですね地域のことを愛するということがまず前提にあって、そこに、はい、住まれている住民の方患者さんを大切にするということだろうと思います。で、まあ、方言というのは長年その地域で育ってきた文化ですから、まあ、それを大事にするというのはその地域を愛するということにもつながるわけで、はい、うん、まあ、そういった地域住民とか文化を大事にするような医師が高知大学でたくさん育ってほしいなと思いますね。
そうですよね、確かにね、医学的な技術であったり知識を学ぶと同じぐらいにひょっとしたらその言葉を学ぶっていうのはね大事なのかもしれないなというふうに、はい、今回ねお二人にお話を聞いてすごく思いました。あの水木さんもこれから頑張ってくださいね。
はい、
皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい、